ゆいろく、
ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく。
こんにちは、快速旅団幹事長のゆいまるです。ゆいろくは旅人支援ショップ快速旅団の近況などをお知らせする音声プログラムです。一日だけでよかったと思う人も、そうでない人もお付き合いください。第732回、2023年2月25日土曜日、繁盛スタジオネオにて収録しています。北海道夕張、ただいま時刻は17時57分を過ぎました。気温はマイナス3度、天候は雪。快速旅団から見える冷水山の山頂付近は日も落ちて雪が降っていて、雪雲に阻まれていて全く見えません。16時頃冷水山を撮影しました。ブログに貼り付けていますので見てみてください。今週夕張では最高気温がプラスになる日がありました。と言っても1度とか0度なのだけど、それでも真冬日、最高気温が零下という日がどんどんと少なくなっていくのかなという兆しが見えてきた、そんな感じがします。今回は犬が退院したお話をします。前回犬がご飯を食べなくなって入院したお話をしました。あれからもう1週間が経ったなんてというくらい、あっという間だったような気がします。犬が入院したのはちょうど1週間前土曜日、翌日日曜日の午後、団長に時間をもらって私は柴犬ニコの見舞いに行こうと入院している動物病院に車で向かっている途中で、担当の獣医さんから電話をもらいました。今朝ご飯を食べましたよと。おお、それは嬉しいお話。実は今病院に向かっている最中だということをお話しして、直接私が犬の状態を見て、このまま入院治療を受けるか自宅で療養するか決めることにして、まずは病院に向かいます。病院に到着して入院スペースに通されると、いましたいましたよ、点滴につながれているものの、私の顔を見てめちゃくちゃ喜んでいます。もうわちゃわちゃです。事前にエコーの検査の状態は聞いていましたが、実際私にもエコーの画像を見せてもらいました。エコーを撮影するために犬のお腹あたりの毛は剃られていました。カミソリ負けで赤くなって痛々しいです。そのお腹にジェルを塗り塗りして私もエコーを見ます。するとなんだかよくわからないものが映っていました。獣医さんもなんだかよくわからないと言います。なんだろうか、開けて見てみたいくらいと言いますが、全身状態からして切迫した様子はないので、このまま投薬治療をして1ヶ月後にまた採血をして検査をすることにしました。柴犬ニコが入院していたスペースには、頭撫で注意、ようわからんタイミングで噛みますとメモが貼られていたので、治療が大変だったのではと思い、獣医さんに質問すると、そんなことないですよというお返事です。まあそりゃそうだ、うちの犬よりももっと気難しい猫さんや犬さんを相手にしているプロだもの。頭よりもお尻を撫でられるのが好きなんですよ、うちの犬と言うと、そういえばお尻をしきりと向けてきてきたなぁなんて獣医さんはおっしゃいます。 それから朝のお散歩は一番張り切っていましたよとも聞きました。入院している他の患者さん、犬さん、猫さんの中で一番威勢がいい感じでした。うちの犬、これなら自宅で療養しても大丈夫でしょうということで、お見舞いのつもりで出かけたのに連れて帰ることにしました。退院の会計をするために待合スペースで待っていたら、珍しく柴犬を抱っこしている飼い主さんとお隣になりましたので少しお話をしました。柴犬を抱っこしている人ってちょっと目立つんですよね。抱っこするには柴犬ってサイズがでかいんですよ。なのでつい目がいってしまいます。柴犬さんはぐったりして飼い主さんにもたれかかっていたので、うちの犬よりも辛そうです。鼻の頭もカピカピ乾いています。聞けばうちの犬と同じ年、6歳、そして何をしても全く食べないから連れてきたとおっしゃいます。何の偶然か似た症状です。原因は違うかもしれないけれど、同じ犬種、同じ年齢、そして同じ症状です。犬の6歳ってまだまだ若いと思っていたけれど、そうでもないのだなぁと思いました。さて、うちの犬自宅療養になって今日で6日。食欲が戻り、お気に入りのいたずらもやりだして元気そうには見えるけれど、やっぱりちょっとやつれたようにも見えます。体重はそんなに減ってはいないのだけど、体を触ると骨がゴツゴツと手応えがあるので痩せたかなぁと感じました。エコー画像で見えたもやもやしたものも気になるし、しばらくは経過観察、注意深く犬の様子を見てあげようと思っています。今回はうちの柴犬ニコが退院したよ、自宅療養してますよというお話をしました。快速旅団サイト快速ドットショップより更新情報です。再入荷のお知らせです。快速旅団オリジナルウエストレスト再入荷しました。ご利用をお待ちしております。そんなこんなで最後まで聞いていただきありがとうございます。次回は来週土曜日3月4日更新予定です。スモールパッキングコンフォート快速旅団ゆいまるがお送りしました。